まあ今もそれ続けてるからです。ある特定の家族にお願いして、お宅の家の中にある品物を全部表に出してもらえませんか、はい、で家族と一緒に写真を見た、見た、
まあ、はい、
そしたら10年前よりもだんだん物増えてる。最初夫婦だけの時には品物がベッドとテレビと冷蔵庫とっていう、そのうちに次行った時にビデオが増えたりカメラが増えたりすごくいっぱい増えた。それがチベットの奥へ10年前と言って今度行ったら増えてるのは鶏と何かしか物がない。都会に住んでるとこっちに売らんものがたくさんある。なかなか面白い写真がある。家族訪ねたら前の写真と同じように並んでくださいから、ご主人離婚していい
みたいな。
いや、そんなのもある。ちっちゃい子供やったのがもう大きなってるんですよね、孫がいるとか。あれもなかなか面白いなと、捉え方が。だから人間っていうのは、もうほんまに、ついに50年前に、50年もでかいのは、40年前、今戦争が終わって50年だから昭和30年代の自分の生活と今の生活を取られたら、今はもう極楽みたいなところにな、金銀銀車庫目の方がいって、それが果たして必要なものなのかって言われたら、悩むものがほんま多い。でもそういったものを増やして喜んでた時代が4回です。でそういったものが離れて、もう最小、必要最小限度のもの、もう今あるもんで満足や、もうよく離れてしまうから、それは指揮会になるんですよね。精神だけの世界に行くと無指揮会になる。だから私たちが欲界でうろうろしてるんですけど、まあ、そういう世界がそれぞれあって、その中の、この、指揮会の方法さんが、本天皇って言われてる。天の上にある。で、天には天皇というのがあって、天の四人に4人の王がいる。その中の一人が太釈天がいたりしますね。それで梵天皇とか太釈っていう、太釈さんのお祭りとかっていうのも盛んにやりますけど、これも天の神様、いろんな天の神様がおられるけど、それぞれの神の一人の人がこの太釈さんです。だから太釈天をお祭りすることが多いですね。それから天人女王、これはインドの気象の王様、実際におられなかったんですけど、聖域で世界を支配する理想的帝王の天秤女王という人が出て、この世の中は欲に絡まれて、で武力で国を治めていく人がいるんだけど、正しい教えによって武力を使わずに国を治めて正義を行ってくれる王様ができる。それが天秤女王だったんですね。お釈迦様がお生まれになった時に千人が顔を見て、この人は天秤女王になるか最高の悟りで得る仏壇になるでしょうって信者の大使が予言されたっていう話そういう天秤女王。それから最後に五輪の黒くなって、六神通とか三明六通っていうことが出ておりました。六神通っていうのは神通力ですね、超能力のこと。それを迅速数、天元数、前日数、多神数、宿命数、余人数という、この6つがあるっていう。迅速数というのは、瞬間移動じゃないけど、即座に遠いところへ移動する。もうこの技術は、もう私たちはみんな身につけておりますから、ジェット機に乗って、移動できるんですね。迅速数は簡単なこと。で、天元数というのは天の目、見えないものが見えるわけです。俺ももうテレビ見てたら、地球裏側まで見えるから、もう地上線でも天元通やってます。天時通もそうですね。もう今や天時通もついに携帯電話になります。難しいのはここからですね、多神通。他人の心が分かる。それから宿命通。自分の、前世から、先から未来にかかって、こう見通せる。それから土神通。これも先の、漏れるという話です。全てのお釈迦様の教え、知恵を漏れなくするという、この3つがなかなか難しいところです。で、その六神通の中の特に3つを取り出して三明と言います。その三明は宿命通と天元通と露神通。で、三明通の方、三明の方は三明通という言い方をしますね。三明という。 明らかにするという意識が持ちだけですが、宿命というのは自他の過ちを知るという翻訳されます。それはどういうことかというと、そんなことをしてたらこうなるよって大人は分かりますよね。結構、まあ、子供がこうして遊んだら、ああ、そんなことであんなあんなあんな言うてる人と運動して、頭を打ったとか、それがそうしてるとそうなるよってことが分かってくるというのが、他人、先を見通す目ですよね。で、私がなぜこんな風になったのかっていうと、原因は、あそこにあるんやってことに気がつく。あの時にあんなことを言うたから、私がこんなになってしまったんやとかっていうのが分かってくる。冷静に自分を本当に分析していくと、自分と今こうしていることが将来こうなるということにつながっています。だから、ご祈祷の目覚めにいるということは、人間の世界に生まれるって書いてあるから、こうしていると次は現実の世界に生まれる。ところが、ここで1年後、随機しているかどうかの問題ですが、随機のところがなかったら、例えばそういったことです。でこれがテレビやなんかでは超能力で義母愛子さんだとか、ほどきかずこさんだとかっていうその先生みたいなのに発展していったんですね、義母愛子さん。それが化粧であったり、人相であったりっていうのを、この宿命名という、この自他の過ちを知る、未来を、この権限というのも未来を知る、先を知るっていうところから、そういったものが生まれてきている。それから、魯迅名は煩悩が尽きて得た知恵ですから、もう、仏様の知恵をそのまま自分の知恵にいただく。なかなか三名六通の、これを得た人はあらかんという。だから、日蓮聖人の三名六通のあらかんも、いただいて、落語を話し、妙学釜の釈尊の真実、そういうの雲に分ければもう、そういう。それから次に五式が大事です。それはこの経典とは何ら関係ございますか。先月の法話会の時に五式について前に聞いたような気がするけど教えてって言われてたので、日蓮聖人のご自分の中に出てくる五式の文化という五式、まあ知っておいてもらったらいいです。で、この五式っていうのは仏教と中国の教えなんかでも、五という数字が結構多いんですね。で、五式とか五臓六、それから五感だとか、五味五つのアイディアとか、五月とかなんですね。それをすべて、この五行に配していくというのが中国の考え方です。だから仏教の五式と中国の五大、仏教の五大だとか五行だとかといったものをこう合わせていったのが、である説明です。で仏教ではこの浄土を総合する色は五色と言っているんです。で仏さんの絵描いたりするときに色をつけるときに雲の絵を描くときに五色で描く5つの色を使っている。それが西洋尺逆光っていうんですけど、青、黄、赤、白、黒です。で実際には黒色は紫色に近いとか、お寺の行事があると五色のまた幕をかけたりするんですね。それが青、黄、赤、黒、黒。だからいいことがあると五色の雲が長引くというふうな言い方をする。でその五色の中間色をとっていくと七色の虹になっていったりする。でそれぞれの色に中国では動物が当てられて、それが青龍とか逆虎だとか逆虎体っていうのがありました。これもこれから来てるんですね。逆虎、それから赤は青いのと黄色いのが2つの龍がいるんですね。で赤いのが主役っていうのは鳥ですね、まあ、いわば鳳凰ですね。それから白い虎、それから黒が玄武、玄武っていうのは亀のことですね。蛇が鳥になるので亀なんです。高松筆子君
が描いてある亀
さんの絵が描いてある。ただの亀さんじゃなくて、亀さんに蛇が描いて
る。
それが玄武、京都には船浦公園のそばに玄武神社で、昔は玄武石鹸という石鹸があった。これらもこの東京の大極殿というのが天皇丸太町にあって、その中央の面の通りを主役王という言い方をしたんです。これが動物に当てはめた場合、それから五行に当てはめると木か土金水というのがありますね。 これが、青は木、青いのが木で、黄色が金で、高いのが木で、白いのは水で、黒いのは土を表す。で、木下土盆水。で、この木下土盆水と、今度方角に合わせると、青いのが東、で黄色いのが西、赤いのが南、白いのが北、で黒の全部は中央を表す。それからそれを臓器、五臓六腑の五臓に表すと、肝臓、肺臓、心臓、腎臓、臓になる。それを今度体にね、五感に表すと、目、鼻、舌、耳、体になっていく。でそれを季節のに表すと、青いのは春、黄色いのは秋、赤いのが夏、白いのが冬を表す。で、黒いのは土用を当てはめるんですね。土曜っていうと、どうもうなぎと食べてるだけが土曜だと思ってますけど、土曜って年に4回あるんですね。必ず、立春があったり、立夏、立冬、立秋あるでしょ。春夏秋冬。その立春の前の18日だ。立冬、立夏の前の18日だ。立秋の前の18日だ。それが土曜。で特に夏場の土曜は、体が過ぎやすいんで、土曜の虫の日に泣き食べる。それはもう業者さんがうまくいらっしゃる。だから今日から土曜の日にっていう言い方をするんですね。18日間ある。で、土曜今度は5回に当てはめると、決勝会、地球公会、文字会、試合に会、決まって、当てはめるという。そのように、中国のお坊さんが書いてあります。で、どうでもいいことですけど、木下土盆水っていうのが、この間、うちの檀家さんが、誰かいい人を表に現れて、お見合いの写真、いい写真を持ってこられて、人が歩いて紹介したんやけど、向こうから愛想が合わないと断られ
て。
まあ、今日はいろいろ話をしましたけど、まあ、ちゃんとこういうことで言えます。質問してもらうと一番ありがたいんですよ。ここで一方的にいつも話してると、もう、今度何話したらよ、どうしたらよ、ほんま悩むんですよ。で、なんか聞きたい話ないか、いや、お嬢に話したら何でも結構ですよ。今回のこのお盆が終わって、ちょっと教えたら、昨日は五穀の中に山品のお寺のお盆手書きで、で、それにお説教に行って帰ってきて、高校の親父も今日はお母さんが来てるんです。中に、それで帰ってきて、やっぱり、じゃあ、親戚のもんが残ってないわ、言うて、もう疲れたな、言ったら、ちょっと若いやで言われてな。そしたら、夜11時からこの修行作り始めて、終わった朝5時や。コピーして持ってこっちに勤めるだけでも、これ100枚どころちゃうで、ね、折るのが、うん、もらった方は、たったこれだけやってもらえ、大変にしてや。